こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。実は一本撮った後にもう一回今撮り直しをしていて、まあなんでそんなことになってるかっていうと、なんか自分で話し始めた話から、どんどん話がずれちゃって結論が全然違う話になっちゃったっていう、一番悪いパターンをやってしまったので、全部収録12分喋り切った後に、これはまずいなと思って、もう一回撮り直しをしています。はい、今日の話題なんですけども、オーストラリアでですね、医療品大手の H&M さんが、女性の性差別、性的、女児の性別対象化につながるといった批判が集まって、広告を削除謝罪するといった騒動があったそうです。ということで、どんなものかと言いますと、通学バスをね、模したピンク色の空間があって、そこに女の子は真ん中2人立ってますと。で、その女の子がこちらを振り返って、メイクゾーズヘッズターンイン H&M's バックトゥースクールファッションと、まあ意味合い的には、バックトゥースクールファッション、まあバックトゥースクールっていうのが新学期っていう意味ならしいんだけど、新学期ファッションで注目を集めようと言っていますと。それに対して、オーストラリアの作家の人、まあ児童ポルノであったりだとか、性的表現なんかの問題を扱うその作家さんが言ったのが、自分が学校で関わる子どもたちの多くは自分の外見に不必要な注目を集めたがっていませんと。なんで少女が自分の外見とか体、スタイルに注目を集めるべきだろうという考えを煽ろうとしたのかということらしいんですよね。で、まあ、正直これを、の広告、実際画像を見る限り、まあ、日本だとそこまで燃えなかったのかなっていうふうにも思ったりもします。まあ、多少言う人は言うのかな。まあ、これぐらいといえばこれぐらいな気もするレベルなんですけどもね。まあ、強いて言うなら、100歩譲って言うなら、女の子だけじゃなくて、まして小学生の女の子だけじゃなくて、まあ、オーストラリアがどういう仕組みになってるかわかりませんが、小中高のね、男女、それぞれが、こう、振り返る。で、同じようにね、同じように小中高、日本だとね、新学期迎えるっていうのはあるわけですから、それに対して、こう、同じメッセージであれば、必ずしも児童ポルノみたいな話にはちょっとならなかったのかな、なんていうふうには思ったりもしています。スクールファッションで注目を集めようっていうメッセージ自体は僕は別に構わないと思っていて、現にね、日本の小学生の女の子とか、ね、おしゃれ雑誌みたいなのがあるわけじゃない、子供だからって別におしゃれしちゃいけないっていう話じゃないので、おしゃれしたい子は逆にいるわけですから、なんかこういうのがこう封じられていくと、今度はそういったおしゃれをするのがよろしくないみたいな風潮になりかねないかな、なんていうふうにも思ったりするわけですよね。だから、別に、このメッセージとかっていうのは問題なかったんじゃないかなとは思っていますと。で、まあ、今回の記事に対してですね、まあ、僕自身はそんな風に思ったりはするんですけども、東北学院大学の、小宮教授、准教授はですね、いくつかこうインタビューに答えていまして、で、まあ、今回はその、一見するとその女の子の性的対象をする描き方はされてなくて、むしろおしゃれしようとする女の子の主体性の方が描かれているとも取れますよと。まあ、だからって言って、どういう価値観を表現しているかっていうのは囚われているので、会社としてのこう、価値観みたいなのが問われるんじゃないかろうか、みたいな話ですね。自身の性的魅力を気にする主体として、女児を描くことっていうのは、現実社会における性差別であったり、児童虐待との関係でどう見えるかっていうのが問われますと。まあ、なので、さっき言った、小中高とかね、で、男女とかであれば、まあ、もう少し緩和化されたのかなと。この女児二人っていうのは、ちょっと直接的すぎた。まあ、直接的なのかどうかわかんないけど、俺の価値観じゃ。そこまで気にせんからな。わかんないんだけど、そういうふうに問われても仕方のない話っていうことだよね。まあこういう話題がね、こういう話題で盛り上がった時に、こうなんだろうな、ネットとかを見ていると、 こう、そういうのを言い出すやつがそういうふうに見てんじゃないのみたいな話はあったりとか、そういう意見をする人もいるんだけど、まあそういう言いたくなる気持ちもわかるんだけどさ、一応専門家の方々が言って、言っていて、ってしてるわけだから、ね、事実、そういう、例えば事件であったりだとかっていうのを、目の当たりにしてきた人たちが言っているわけなので、別にその人がそういうふうに思ってるとかじゃなくて、そういうふうに感じる人たちもいるんだよっていうふうにちゃんと捉えてあげないと、ちょっとうがった見方しすぎなのかなとかっていうのも思ったりもしましたけどね。で、まあ、広告っていうのは社会的にもう最近は至るところにあったりとかするので、その表現方法でね、いくらでも燃えたりとかするわけなんですけども、日本でもね、ちょいちょい広告とかで燃えてたり、キャラクターとかね、いるキャラみたいなのならまだいいんですけども、なんかのマスコットキャラクターみたいなのが、やたらと、女の子、っぽくて、ちょっと萌え系のものだったりだとかしてフェミンの方々に指摘をされるみたいなのよくありますよね。で、まあ、時代背景とかを描いてってしたとき、鑑みてってしたときに、例えば、性差別は絶対にダメだと思うんですよね。家事であったりだとか、育児であったりを表現したいっていうときに、女性の映像とか画像とかを使ってってなってくると、そういうイメージをね、やっぱりこう家事は女性がするもの、育児は女性がするもの、母親がするものみたいなイメージを与えてしまうのはよろしくなくて、そこは両方別に参画すればいいわけですから、そういったものは、なくしていった方がいいでしょうし、っていうのは思ったりもしますね。まあ、ただ、僕は男女平等っていうところで言うと、性差別っていう言い方よりも、こう、性の尊重みたいなところを、した方がいいんじゃないかって思うタイプなので、そのあたりの話をさっき延々と話してたら、結局こっちの話ばっかりしちゃって、結論がそっちに行っちゃったっていうね、本末転倒の話になっちゃったんで、本末転倒っていうかね、トークの迷子になってしまったので、それはよろしくないとは思いますので、ちょっと今日、このね、収録に関してはそこまで詰めませんけども。まあ、いろんな見方があって、なので日本とかだとそういうふうにおしゃれを好む、人もいるとは思うんです。で、この多分先生、自分のね、一番最初に指摘した先生が、私が学校で関わる子供たちの多くは自分の外見に不必要な注目を集めたがっていないって言ってるわけでしょ。で、逆を言えば、少なからず注目を集めたいと思ってる子もいるっていうことは、この先生自体も言ってるわけですよね。で、H&M みたいにファッションとかね、そういったのを仕事としている人たちであれば、逆にそういった人たちをより増やすため、で、より購買意欲を持ってもらうために何をするかっていうことなので、表現が、なんか、集めようっていう表現ではなくて、なんて言えばいいんだろうな、そうですね、こう心機一転とかね、新しい、気持ちで、自分、新しい自分を表現するみたいな、言い方だったらもう少し燃えなかったのかなという、とあとさっき言ったその小中高ちょっと年代を分けて、でかつ男女みたいな形で、表現してあげると、もう少しなんか燃えずに済んだのかなみたいなっていうことを考えてると、なんかもう本当広告もさ、簡単に打てないななんていうふうには思うよね。広告を作る人たち、広告プランナーの人たちもこういろんなところに配慮しなきゃいけない、もう至るところにこう言葉のとしてね、差別みたいなのがあったり、あとルッキズムであったりだとか、性的対象化であったりとかね、いろんな思想がもう世の中には散らばりすぎていて、いろんなところにそこに配慮しなければいけないっていう、すごくこう難しい、何かを表現するときにすごく、気を使う時代になったなっていうふうに思ったりもしていますね。で、まあ、じゃあ、こういったものを一番手っ取り早く、なくすためにはどうするのかっていうね、ことを考えたときに、もう人間は考えることをいっそやめてしまったらどうだろうと、いう結論に、なんか悲しい結論に僕はなっちゃうんですよね、毎回こういうのを見ると。もう、だって、脳みそがあって、一人一人違って、一人一人ね、みんな違ってみんないいっていう割に、 あれはダメ、これはダメがあるわけでしょ。うん、いろんな思想に対して、そんな思想は良くない、こんな思想は良くない、こういう性的思考は良くないとかね、あったりするわけじゃないですか。みんな違ってみんないいはずなのに、もうどっちを信じればいいのって話だよね。なので、まあすごくこうそういうのを考えて突き詰めて突き詰めていくと、エヴァンゲリオンの世界ではないですけどもね、テレビ版エヴァンゲリオンの世界じゃないけども、みんな考えることをもういっそやめてしまって、もうなんかもうね、脳みそを空っぽにして生きていくみたいな、動物よりも動物以下みたいなね、生き方をした方がよっぽどなんかこう楽に生きれるんじゃないかなみたいなことを思っていたりも、ちょっと、嘆かわしい感じですけども、たまにそういうことを考えたりもしています。はい、まだ難しいね、あの話なんですけども、結論が出る話じゃないんですが、結局ね、こういった、その主義思考みたいなところも、最近連日言っているその主観のお話になっちゃうから、ベースは主観の話を本当に、俯瞰して話をね、うまく丸めていくみたいなのって、なんだろうな、時代がとか、言ってるけど、それってなんか時代がっていう言葉を言い訳にして自分を納得させてるだけの話でしかないような気がするので、なんかきちんとね、なんだろうな、その人間の本質的に、正か悪かみたいな分け方をしていくっていうのは、ちょっともうなんか結構無理が来ているよなっていうのは最近ね、思ったりもしています。はい、そんなところで今日はお開きにしたいと思います。